コーディング始まったので、もう一回言おう。私のライドに行くときの持ち物紹介ということで、テーマを今日は話していきます。皆さんね、いろいろあると思うんですけど、私ですね、最近ずっとハンドルバーバッグをつけてて、ハンドルバーバッグつけてたら、いっぱい持ち物増えてくんですよね、どんどん。今まですごくシンプルに背中のポケットに入る日焼け止めと、まあ、ちょっとした財布ぐらいだったのが、サドルバッグじゃない、ハンドルバーバッグがあったら、もうあれやこれやと入れて、で、今度はないと逆に不便になってきちゃって、マドン9っていうバイクですね、私の愛車。あれエアロタイプなんですけども、エアロを全部殺しに行って、空気抵抗が、できまくるバーバッグをつけていると いう状態でいつも走ってます。で、このハンドルバーバッグですね。じゃあ、ここ写真でちょっとこう紹介しよう。最近つけてるのはこれ。じゃじゃん。さあ、皆さんこれはわかるでしょうか？どこのメーカーか。もう思いっきり書いてるんだけどね。写真にね。そう、私はですね。お、熊さんが答えてくれる？熊さん。さあ、どこのメーカーでしょうか？これは。そう、カフェド。ピンポンピンポーン。大正解。私、カフェドのアンバサダーもさせてもらってるので、バーバッグも。前までね、ちょっとボロボロになりすぎた、ラファのハンドルバーバッグ使ってたんですよ。もうそこに穴が開いちゃって。で、なんでそれにしてたかというと、あ、マサイで見た？そうそう、マサイでもね、カフェド扱ってるので。で、なんで最初ラファを選んだかというと、私のバイクサイズやっぱちっちゃいから、ハンドルのところから下げて、タイヤに干渉しないサイズが、ラファしかなかったんですよ、その当時は。で、今つけてるのはレスピラーレにこのカフェドをつけてるんですけど、レスピラーレだと少しこう、リムブレーキからディスクブレーキに変わって、さらに幅が広がったから、ちょっと大きめのハンドルバーバッグも使える。で、カフェド大きいんですよ。でもね、余裕でつく。そう、年季入ってたらもうめっちゃボロボロ。防水って書いてるのに全然防水になってないんですよね。穴が開きまくりすぎてて。で、雨が降ってる中使ったらなんか水浸しってね、よくありましたけど、今はそんなことはないです。で、このハンドルバーバッグに、の中に何を入れているか。まず一つ。日焼け止め。これね、冬はね、正直体出てないし、顔の方はファンデーションとかいうものを塗ってたら、あんまり冬は使ってないんですけど、もう、春先からどんどん、日焼け止めを塗っていってます。で、何を使ってるかというとですね。最初は、これを使ってました。じゃじゃん。皆さんこれ見たことありますか？見たことある方、グッドボタンをちょっと押してみてください。この写真に対して、グッドボタン。これはですね、お、見たことある人いた。お、いた。すごい。これは、結構自転車屋さんでも置いてたりするんですけど、お、サラミさんも見たことある。偉い偉い。飲んでばっかりじゃないですね。これはね、アグレッシブデザインっていう、あれあれ、ケミカル類、自転車のケミカルを扱ってる会社が出してる最強の日焼け止めと言われてるやつです。よくね、トライアスリートも愛用しているもの。これが、落ちないんですよね、汗で。全然。汗で落ちないし、専用の落とす洗剤みたいなものがあるんですよ。あ、スパークルがこれ使ってるんだ。そうなんだ。スパークルがアンバサダーなのか。で、こちら、ちょっとお高くって4029円とかするんですよね、お値段が。このサイズ感で4000円。ちょっと高い。で、最初使ってたんですよ、これを。でもやっぱ高いし、落ちないし、落ちないからいいんですけど、やっぱ落とすときに苦労しちゃうっていうのから、だんだん敬遠してきまして、今はね、あ、あれがないな。アネッサ。ね、よく薬局で売ってるアネッサ。あれをね、使うようになりました。まあ、なぜかというと、すぐ手に入るから。すぐ手に入るし、普通の化粧落としでも落ちるから、結局ね、落としやすさ 重視でアネッサを選んだりとか、するようになりましたね。すぐ手に入るっていうのもやっぱりいいものなので。で、アネッサは2700円とか3000円未満だから、アグレッシブデザインよりも少し安い。というところで、たくさん使っても後悔がない。このね、やっぱ全身塗るじゃないですか。顔、足、太もも。 で、半袖のジャージ着るんなら腕も全部塗っちゃうから、すぐなくなっちゃいますよね、日焼け止めって。皆さん他におすすめの日焼け止めってありますか？もう逆に聞きたいんですけど。みんなが何を使ってるかが知りたい。たくさんね、体全体に塗らないといけないから、結構なくなるんですよね。ほんと、2回のライドしたらもう1本なくなっちゃうんじゃないかぐらいになりません？塗り直しも入れたら。で、これがね、塗り直さなかったら焼けちゃうから意味ないんで、途中の塗り直しも大事という。お、メグさんとサラミさんが、ちょっと何か書き込んでくれてますね。男性ってさ、あんま使わないよね。でも絶対的に使った方がいいよね。日焼けって火傷だから。お、サラミさん、顔しか塗らんな、ニベアの安いの。あー、いやいや、でもね、もう安さ重視でバシバシ使っていくのもいいなって最近思うんですよね。ちょっと落ちやすいというか、やっぱ落ちにくいものは高いんですよ。だから、塗り直しの頻度を確実に自分で守ってやるなら、安いものバシバシ使ってもいいのかなって最近思ってます。メグさん、いいものかどうか、まだ不明ですが、最近スティックタイプの日焼け止めも導入しました。おー、スティックタイプ、これさ、みんな言うんだよね。やっぱ手が汚れない。グローブをしてるから、私たち。ね、ロングライドするとき。グローブしてる状態の手で塗り直しって結構厳しいんですよね。そうなると、スティックタイプの日焼け止めがめちゃくちゃ役に立つ。ね。それ、どんなタイプのスティックタイプ使ってるの？安ければいいけどね。お、山さん、情報ありがとうございます。山さんはなんだこれ？アウトドア UV。あ、かわいい。そしてまさかのこれ、スティックタイプ？すごい。二人から同時にスティックタイプの情報が入った。見た目が可愛い。これはアウトドア UV の、アウトドア UV ってところのメーカーってことなのかな？あ、やっぱりそうなんだ。メグさんも塗り直しするのに顔にも塗りやすくてベタベタにならない。でも薬局で買った安いやつです。黄色いパッケージの。あ、なんか見たことあるかも。黄色のパッケージ。スティックタイプが今年暑いかもしれないですね。他のね、なんだっけ、いつだったかな？ X でもおすすめの日焼け止めって何？って誰かが聞いてて、スティックタイプを勧められてたんですよ。ね、グローブをしてるサイクリストにとっては、スティックタイプがいいのかもしれない。あとじゃあ私からもう一つですね。まあ、日焼け止めの話なんですけど、じゃじゃん、これ。これはね、今案件でなんですけど。あ、熊さん、ちょっと先に熊さんの見よう。何これ？サイニック。あ、これ、あ、これわかった。これですね、ブルベの達人のペコさんっていう方がいるんですけど、ペコさんがめっちゃおすすめしてたやつだ。お値段もそこそこのやつ。お値段これ何？ 3000 円ですか？熊さん、これ。3182円で合ってるのかな？これがね、いいってね、話題になってた。そうそうそう。薬局で手に入るならいいですよね、さらに。大事なのは、すぐ手に入る。あ、1000円ちょっとくらい安い。マジで1000円なら全然いいね。めちゃくちゃ塗り直せるじゃん。これはいい。ちょっと私、これはブックマークしますね。そう、ペコさん、ペコ袋のペコさんです。で、ここでペコ袋がまだよく、わからない方に説明すると、まあ、ペコさんはブルベにをよく走っていて、ブルベにの持ち物とかをですね、追求してるんですね。で、自分で軽量のちっちゃいものを作られていて、輪行袋です。もう多分、一番小さいですね。日本一、世界一、超コンパクトになる、輪行袋を売ってる方。手作りです。ね。もう多分今知らない人い、ブルベやってて知らない人はいないんじゃないかぐらい有名な方です。あ、サラミさんペコ袋持ってるんだ。あ、でも輪行したことない。水曜さんありがとうございます。そうそうそう。この情報、お手製軽量輪行袋。これね、輪行についてもいつかちょっとこう、テーマとしてやりたいんですよね。ペコ袋信者。あ、スユさん、ペコ袋信者なんだ。ね、皆さん、輪行って怖くないみたいな、そういうラジオちょっとやろうと思いますので。 メグさん、そうね、メグさん、サラミさん連れ出してくださいよ。わ、安い。1090円安い。え、2個買ったら1690円なの？じゃあ2個買うよね。これいいね。これは今日ちょっといい収穫がありました。熊さんありがとう。ほうほうほう。ちょっと全然日焼け止めから話が進んでないんだけど。まあいいか、私のこの日焼け止めの話はもういいや。じゃあ次ですね、持ち物。モバイルバッテリー。これは皆さん、まあ好き好き、おのおの、ね、持っていってるんじゃないでしょうか。私は自分の携帯が iPhone 13 mini で、ミニだから割とすぐこう充電満タンになるんですよね。で、ミニって言うと3回分満タンにできるモバイルバッテリーを持ってってます。容量いくらだったかな？どれくらいだったかな？ちょっとすぐ思い出せないんですけど、モバイルバッテリーももう絶対いりますね、最近は。そして次。補給食。補給食ね、これはね、PBP にも持っていった、これ。最近、もっちゃんも話題にしてくれたこれです。じゃじゃーん。シクレアです。シクレア。は、PBP でもサポートしていただいて、で、持ってって、今家にもいくつかあるんですけど、やっぱお守りとしてね、入れていきます。全然乗らないだろうと思われる日でも、どっかタイミング外してハンガーノックとかハンガーノック気味になったら動けなくなるのが怖いんで、私、短い距離でも補給食を持つようにしてるんですね。もう、一回本当に走れなくなって、うわぁ、このままじゃダメだっていう恐怖から、もう持つようになりました。あ、美味しいからね、シュクリア。ね、そうですよね、サラミさん。もっちゃんもね、美味しいって言ってくれたからすごく嬉しくって。これは、私のお守りですね。そして、もう一個、補給食。これ知ってますかね、皆さん。これ、じゃじゃーん。もう書いてるんですけど、パウバーっていうやつ。これもね、今ちょっといただいてて、箱でいただいていくつかあるんですけど、パッケージがおしゃれなんですね。可愛くないですか？このカラーリング。味は、なんて言っていいんだろう。味は普通ですけど、美味しいかっていうと、ほら、こういったものってね、バータイプの、エネルギー補給するやつの味を想像してもらえばいいです。ただ見た目可愛いんで、もらった時に、あ、いいなと思って、これも、このハンドルバーバッグに入れるようにはしてます。で、食べないんですよね、また。お守りとして持ってって結局食べないってことはありません？皆さん。どうですか？ コンビニでね、買っちゃうんですよ。こういった、補給食、ちゃんとした補給食ってなんかもったいなくって、持ってったけど、コンビニの補給で済ませて持って帰ってくるっていうパターンすごく多い。あ、つゆさんこれのイチジク食べたの？イチジク美味しいよね、歯ごたえがあってね、このパウバー。嬉しい嬉しい食べたことがあって。しかもよく食べてましたということは、以前はよく愛用されてたということですね。ここでですね、皆さんに聞きたいのが、コンビニで補給食として何を買うかっていうのをちょっと聞きたくって。私、あんまり、効率よくエネルギーを摂取しようとかいう考えは全くなく、しょっちゅう買うのがブラックサンダーなんですね。全然、多分補給食としてそれどうなのって思われるかもしれないけど、ブラックサンダーが好きなんで買っちゃうんです。で、夏以外は背中に入れます。夏ね、あ、背中っていうか、バーバッグにね、入れます。夏はデロデロになっちゃうから、持ち歩く補給食としては全然ダメなんですけど、コンビニでよく買う補給食は、私は、ブラックサンダー。あ、肉まん買うんだ、サラミさん。へえ。あ、肉まんいいかもね、お腹にちゃんと溜まるし。お、よっちゃんは、コンビニ補給はみたらし団子。あ、様々だな。甘いものとか、惣菜系とか。え、水曜さん何買う？みんな何買ってんのかな？結構迷うんだよね、コンビニ行くと。あ、ようか、もう、スタンダードな。一番王道ですよね、ようか。持ち歩けるし、食べやすいし、走行中にね、食べようと思ってもパッと食べれるっていう。 でもね、私もね、最初、羊羹食べてたんですけど、もう飽きちゃって、羊羹。もう羊羹見たら嫌だって思うようになったんですよね。羊羹嫌だ。で、どっかの羊羹が、チョコレート羊羹は美味しかったから、まだチョコレート羊羹なら食べれるんですけど、コンビニにはなかなか売ってないですよね。どっかマスヤとかかな？マスヤには売ってたはず。スポーツ羊羹、チョコレート味みたいな。お、サラミさんは？ビッグフランク食べてヒルクライムしたら出てきそうになってトラウマになった。それはね、ビッグフランクは悪くないね。食べるタイミングを間違ったサラミさんが悪いですね。もう、出てくるの嫌だな。そう、お腹いっぱいの後のヒルクライムはね、嫌ですよね。なんか補給のタイミング。でも食べてないと登れないっていう。だから出ても大丈夫なもの食べましょう。出ても大丈夫なやつ。そんなものがあるのかっていうとこですけど。メグさんは、あんこ系が強いですね。あと死にそうな時はレッドブル。ああ、ここでレッドブルを入れて、ちょっとカツを入れるわけですね、体に。あ、クマさんはファミチキ。ああ、ファミチキか。おー、いいね。ファミチキいいね。アソート系のパン。え、何？アソート系って何？教えて。アソートって何？ お菓子パンってことでいいの？噛みつきはでも確かにいいよね。タンパク質取れるし。誰かが言ってたよね。コンビニのカニカマが最強みたいなことを。カニカマ食べれば、タンパク質も取れるし、塩分も取れるし、一番いいっていうのを言ってた気がする。あんま実践してないんですけどね。それよりブラックサンダーが美味しいから。あ、なるほど。アソート系のパンとは、菓子パンで数がたくさん入ってるやつ。じゃああれじゃん。ほら。クリームいっぱいの、チョコたくさんの、のやつ。あれ。最近、5個入りから4個入りになったやつ。薄皮、それ、薄皮シリーズ、みんなありがとう。それ、薄皮。悲しいよね。あれさ、薄皮シリーズさ、5個入ってあの値段っていうことで、みんな、私みたいにハンドルバーバッグつけない人はギュッてこうギュッてちっちゃくして背中に圧縮して入れてる人よく見たんですけど、圧縮したらね、は、あの、は、なんでしょう。もう固まっちゃうからそれでいいのかっていうのはあるんですけど、補給食として持ち歩くにはギュッとするのがいいと。そう、薄皮シリーズだ。ねえ、4個になっちゃいましたよね。悲しいことに。そう。あ、でもよかった。みんなのコンビニでみんなが何買うか。ね、私みたいにブラックサンダーを食べてる人はそんなにいないということなのかな。で、ブルベ中はコンビニによってもあんまりご飯を食べるって感じはないですもんね。ちゃんと座って食べたいから、コンビニでちょっとしたものパッと買って、その近くにある飲食店探してそこで座って食べるっていうのがブルベ。グルベですね。ブルベとグルメを掛け合わせたブルベってやつで私はやっています。ね、熊さんとかね、師匠がいるんですけど、グルベを教えてもらった師匠たちから私も勉強してそれを守っています。お、水曜さんはスティックパンもポケットに入れやすいです。ああ、なるほどね。スティックパンね。あれさ、安いですよね、コンビニのやつ。うちの娘、チョコ入りのスティックパン大好きなんですけど、あれってさ、100円ちょっとで5、6本入ってるからすごくいいですよね。そうそう、ポケットに入れやすい縦だし。縦っていうか細長いし。なんでコンビニのこのパンは安いんだろうって思ったことあります。ね。薬局で買っても安いけど、コンビニでもちゃんと安いのがすごい、素晴らしいところ。みんないろいろ買ってますね。パンは強いな。え？メグさん、冬限定のカニパンチョコがおすすめです。あ、見たよ、カニパン。あれ、冬限定なの？あ、なんかカニパンっていうのがあるなーって、つい最近見ました。コンビニで。あれ、セブンだったかな？ファミマだったかな？だから、チョコがかかってるのは冬だけです。あ、そっかそっか。じゃあ、チョコがかかってないやつは、まあ、いつでも売ってるってことなのかな？あ、熊さんが冬場ならコンビニはおでんが最高です。あ、それいいね。おでん、いいね。体温まるし。あんまり選んだことないけど、豚汁は買ったことあるな。 確かに。もうおでんないよね、今は。4月に入って。もう見かけない気がする。いや、お花見客のためにの、まだ残ってんのかな？コンビニのおでんさ、お出汁が美味しいから私も好きです。いつも選ぶのは大根と卵。ね、あれの2つ最強。ありがとうございました。皆さんのコンビニで買う補給食。ね、ちょっと私もいろいろ試します。チョコばっか買わずに。で、あとはですね、ライドでの持ち物。お、ちょっと待って、熊さんが、ブルベ中にコンビニでおでんばかり食べてたらカロリー低くて半眼ノックになりかけた失敗談を懺悔しておきます。あ、熊さんでもそんな失敗するんだ。おでんはやっぱカロリーないんだね。そうだよね。カロリー取れないよね。まさかの。そっかそっか。偏ったものばかりはダメっていうことですね。皆さんカロリーも注意しましょう。高カロリーのものといったらマンハッタンとかね、すっごい爆弾みたいなやつがあるんですけど、ドーナツ。マンハッタンみんな知ってる？私大好きなんだけど。これ九州というか、こっちの九州山口県にしかないのかな？いつか関東の人にマンハッタンの話したら全然通じなかったんですよね。マンハッタン。待ってね。マンハッタン。調べよう。両雄パンだっけ？パン。あ、そうなんだ。やっぱそうなの？ちょっと待ってね。あ、見たことない？もうバリ美味しいんよ、これ。これね、大好きなの。カロリーもめっちゃすごいの。ですね。これ、コピーして、コピー、写真を。これを、みんなに貼り付ける。これ、これこれ。じゃじゃーん。私の大好きなマンハッタン。もうこれね、朝ごはんに食べるのすごく好きなんですよ。メグさんは、もともとほら、あそこですもんね。徳島出身だから多分わかんないですよね。これカロリーいくらだったっけ？ちょっと調べようか。マンハッタンのカロリー。マンハッタンパンカロリー。割とね、手のひらサイズでちっちゃいんだけど、カロリーが439キロカロリー1個で。やばいっしょ。これね、1個食べるだけでそのだけのカロリー摂取できるんですよ。あー、やっぱり関東の人知らないんだ。両雄パンね。あ、両雄パンで合ってるよな。あ、違う、どこのパンだ？ごめんなさい。今、両雄パン。あ、そうそうそう、両雄パンで合ってる。両雄パンってそっちで売ってないんだっていうのを、ちょっと、いつのタイミングだったかびっくりしたんですよ。やっぱご当地パンなんだな、これ。これのコスモス限定ってのがあって、500キロカロリーって爆弾シリーズもあります。やばい、500キロ。まあでも走る私たちにとっては、これ1個食べれば500キロカロリー摂取できるっていうのはすごいことですよね。持ち運べるんだからね、500キロカロリーは。ラーメンとかそういうのじゃなく、ね。あ、両雄パンはコスモスなら売ってるらしいです。徳島では。あ、コスモスね。うわ、出た。これか。1.5倍量のチョコを使用。すごーい。あ、サラミさんも、両雄パンが全国やないの最近気づいた。そうなんですよ。あるんですよ。ご当地もので。あ、全国と思ってたら違ったっていうの結構あるんですよ。これ最強のカロリーですね。私が知ってる。見つけたらぜひ食べてみてください。美味しいから。え、ヤマさん、両雄パン初めて聞いたの？もう CM めっちゃ流れてるよ、こっちでは。やっぱ、あるんですね。私の、なんだっけ、ラーメンもさ、うまかっちゃんって言って通じないのびっくりしましたもん。うまかっちゃんが通じないっていう、衝撃。だから関東から来た人が、うまかっちゃんをお土産に買って帰るっていうのを聞きました。美味しいよ。豚骨ラーメン。なんか、マイマイとかね、好きだったと思うんですけどね。そっちでは売ってないんじゃないかなと。そうそう、メグさん。CM が独特ですよね、両雄パンね。そうそう。あ、焼き豚ラーメンも九州だけです。え、そうなの？水曜さん。あ、そうなの？焼き豚ラーメンの会社ってどこだったっけ？ちょっと待って、調べよう。焼き豚ラーメン、焼き豚ラーメン。あ、三宝か。それそれ、三宝。焼き豚豚、豚豚ラーメン。こんな CM だった気がするんだけど。三 散歩とかなんか言ってますよね。これまた九州の人にしか通じないやつなのか。あ、最近は通販で買える。そうなんだ。あ、佐々木さんはもう博多の豚骨ラーメンを臭いと言ってます。え、KP さんそうなの？もう東京にかぶれてからまいまい。豚骨の匂いで育ったやろ？ まあ育ったやろって言ってもね、お互い対馬の生まれだから、高校出てから福岡に住んでたんでね。福岡歴。え、もうでもまいまいどっちが長いのかな？東京歴の方が長くなっちゃったのかな？あ、醤油ラーメン美味しい、綺麗と言いながら食べています。裏切り者マイマイ。そうよね、醤油ラーメンのスープって澄み切ってるもんね。豚骨は、まあ、基本油ギトギトの、濁ってるから。裏切り者と今度もう、うまかっちゃん送りつけるからね。あ、サラミさんが、木山ヒルクライムで景品にもらって知った。あ、三方のね。そうなんだ。サラミさん、ヒルクライムのレース出てたんだっていう衝撃も今。去年だったっけ？出てたの。そうだったね。なんか出てたよね。ベキもうちの近くの醤油ラーメンをうまいって言って食べてたと言ってます。そうですけど。はい、すいません。マイマイのとこに遊びに行って、近くにすごく行列ができる美味しい醤油ラーメン屋さん連れてってもらったんですね。めっちゃ美味しかった。うん。あれね、私、スープ飲みきれないんですけど、いつも。あれならスープ飲めますね。あれ、私も醤油ラーメン派だったのかな、もしかして。これは、まあ、内緒というか、いや、私まだ裏切ってないですから。メグさん、こないだ湘南のラーメン食べたらめっちゃ醤油味でした。あ、やっぱ関東って醤油がメインなんだ。へえ、それはメグさんは好きだったのかな？めっちゃ醤油味でしたっていうのは。すごーい。すごい美味しそう。何この、チャーシュー分厚いね。ヒザルって読むのかな？残念ながら。え、何？残念ながら何？美味しかったってこと？これ。ねえ。メグさん。あなた今大牟田に住んでるでしょ？大牟田も豚骨ラーメン有名でしょ？多分。多分ね。え、サラミさん、豚骨ラーメン癖ないのとか食べる意味ないわって。おー、よしよし。サラミはね。サラミさんは、久留米だから。久留米はね、本当に濃いもんね、豚骨が。久留米ラーメン。大砲ラーメンだっけ？一番有名なのは。もうザ・豚骨っていうラーメンを出すところです。熊さんがもう全員でラーメン二郎に行けばいいと思います。二郎に行っちゃうとさ、話変わるよね。二郎ってもう、豚骨とかそういう次元を超えた、もう何かよくわからない大盛りのものですよね。二郎インスパイアには行ったんですけど、私この間。めっちゃ美味しかったんですけど、本当の二郎を味わったことないです。九州はないもんね。二郎インスパイアとか二郎系ならあるけど。あ、そう、メグさんは、徳島ラーメンが好きです。豚骨も好きです。そうそう。徳島ラーメンめっちゃ美味しかったです。去年ね、鳴門市の方に仕事で行って、メグさんたちにおすすめされた、徳島のラーメン食べたんですけど、ほんと美味しくって、あれ、翌日も食べたかったけど、翌日は定休日で行けなかったのかな。まあ、それぐらい、2日続けて食べたいと思った美味しさでした。徳島ラーメン、おすすめ。つよさん、二郎は東京のひばりが丘店へ似合って、え、何？ひばりが丘店は、何が起こるの？え、熊さんも知ってるの？めっちゃ量が多いってこと？それさ、小盛りにしないと女性は食べきれない。もしかして。だからね、二郎怖いんですよね。そこのお店の下調べせずに行ったらどうなっちゃうかっていうのが怖いです。そう、徳島ラーメンは何系かというと、メグさんが、徳島は醤油味噌みたいな感じの豚骨とはまた違うこってり感です。そうそうそうそう。なんて言うんでしょうね。こってりだけど、でも、なんか中華そばっていうのかな？なんか、そこまで、スープこれも飲める系だと思いました。私は。久留米ラーメンはね、あんまり飲みきれないんですけどね。濃ゆすぎてね、麺まで飲めない。あ、麺まで飲めじゃない。スープまで飲めない。そうなのよ。もうラーメンの話でちょっとこう持ちきりになっちゃった。サラミさん、え、ガブ飲みするけど。 だけん酒が入るのかもしれんね、それで。だけんそんだけ毎日晩酌するのかもしれんね。ガブ飲みできるんか、さすが。もう生まれも育ちも久留米だっけ、サラミさん。もうあれね、きっと血液、豚骨味ですよ。酒か豚骨かどっちかだよね。そうばいって。いいね、そうばいって可愛いですよね、このね、方言がね。もうさ、なんでラーメンの話になったかちょっとこうよくわかんないんですけど、あ、それで、両友パンからね、ご当地ものの話になったんですよね。もうね、ラーメンみんな好きですよね。もう止まらなくなっちゃう、ラーメンの話。なんだっけ。もう忘れちゃったよ。今日のテーマの、ライドでの持ち物のやつ。あ、久留米ラーメンライドせやんね。ああ、いや、それね、したいね。夏にしたい。夏にして、もう塩分めっちゃ取りたい。塩分欲しいっていう究極の状態になった状態で久留米ラーメンに飛び込めば、きっとみんな、スープガブ飲みする？ガブ飲みできるかな？やっぱ大砲ラーメンとかになるのかな？サラミさんおすすめのね、久留米ラーメン教えてください。あ、ミポンさんがいたらラーメン話で今日が終わってましたよ。確かに。ミポンさんも詳しいからね。やっぱグルメとライドは付き物。ね、みんな、美味しいものがあるから走ると言っても過言ではないですよね。ね、サラミさん、ぜひ、あそこで、グルメスレッドでぜひ教えてください。大砲ラーメンは、宝山ヒルクライムでサラミが終わるやつ。あ、大砲ラーメン食べた後にヒルクライムして、ってこと。懲りてないね。そんなラーメン食べた後登ったら出てくるよ。それはもう。それは出てきちゃいますよ。では、次の。あ、コーラさんって読むのね、これね。いや、次ね。もう何の話だか忘れたわ。補給食はもう、あ、補給食の話から、まあ最終的にラーメンになっちゃったんですけど。ですね。じゃあ次。私が。何を入れているか、ハンバーバッグに。これを、ピッとね。今ね、匂いの話でちょっとこう話題になったんですけども、これ私、ボディファンタジーって言って、これコンビニで手に入るやつなんですけど、匂い消し。その中でもいろんなフレグランスがある中でも、この石鹸の香りをおすすめしてます。で、ポイッとこうね、何個かも買って、入れるようにしてるんですけど、これなんでいるかというと、やっぱね、夏場臭いんですよね、汗臭い。で、お店に入るってなった時に、うわ、この感じで入るとお店に迷惑かな、ちょっと、シュッシュしとこっかなって思って、シュシュッとして入ると、あんまりこれ長持ちしないんですよ、ボディスプレーだから。その香水とはまた違う弱いやつなんで。でもこれシュシュッとして入るだけで、ちょっとこう、ね、気を使ってる風なものが出るので。あと、輪行するときとかね。私、いつだったかな？自分が臭いって気づかずに輪行したら、めちゃくちゃ臭かったんですよ。汗臭くって。やば。これ私の匂いって自分でも絶望したんですけど、輪行はやめられなかったんで、そのままお家に帰ったんですけど、その時からちょっと匂いを気にするようになり、で、バーバッグだったら、とりあえず、これいるって思ったものは何でも持っていけるので、そのうち常連になりました。ボディファンタジー。これはコンビニにも置いてます。500円ぐらいだったかな。ね、匂いをね、自分じゃ気づけないんですよね。もしくは、まあ、いい匂いをつけるよりは、汗臭くならないために、あとね、あー、名前が出てこない。水曜さん、あそこほら、なんだっけ、ゼロフィニッシュじゃなくって、ほら、体の汗臭さを、防いでくれるやつ。そういうのありましたよね。教えて。水曜さん。なんかね、どこのメーカーだったか出してるんですよ。あれ？待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、そう、それ、ありがとう、水曜さん、ゼロバリア。皆さん、これもね、後から匂いでごまかすより、最初にこのゼロバリアっていうのをシュシュッと振っとけば、雑菌が発生しにくくって、匂いの元が断ち切れるとか、そういったものですよね、水曜さん。ね。これ振っとったら間違いないと。で、この間、サイクルモードでも、配られてたのかな？違うものが配られてたのかな？あ、ありがとう！水曜さん、これです、皆さん！シアラスターのゼロバリア。 消臭抗菌。これね、私効果あると思います。これ振った後に、ライドする前にシュシュッと振って、出たら、だいぶね、汗臭さが抑えられる。シェアラスター知っとる。お、サラミさん偉い、知ってて偉いぞ。最近シェアラスターはこういう PR 頑張ってて、あちこちで見かけますもんね。そう、そして水曜さんは何でも知っている。なぜかというと、そう、シェアラスターの公式サポーターなのです。この間教えてもらいました。ね、バイクをこう吹き上げる、なんでしょう。タオルみたいなのも、ね、よく使ってるし。水曜さんに何でも聞いてみてください。シェアラスターグッズのことは。これ私役立つと思います。さあ、じゃあ次ね。私が持ち歩いてるもの。これ。じゃじゃん。さあ、これは何でしょうか？何だと思いますか？見てわかりますか？皆さん。お、水曜さん、熊さんが何かを書いてくれている。私は答えませんって答えてくださいよ。熊さん、そう、自撮り棒。ピンポンピンポーン。インスタグラマーというかですね。そういった人たちはみんな持ってる自撮り棒。で、私いくつか持ってたんですけど、今最終的に落ち着いたのがこれなんですよ。あ、KP さんが矢沢のマイクスタンドかと思った。矢沢乗ってるかーい、イェーイイェーイとかでしたっけ。ちょっと違うかな。マイクスタンドパフォーマンスしないといけないですね。持ってたんですね、自撮り棒。自撮り棒ね、ソロライドの時は持ってるんですよ。最近ソロライドあんまりしてなかったから、もういつも撮ってくださいと。ね、お願いして。一緒に走ってる人にお願いして撮ってもらってたんですけど、ソロライドの時は必ずの必需品として私は持ってたんですよ。で、これコールマンの、自撮り棒で2980円だったかな？こう、何を安い高いかっていうかちょっとわかんないんですけど、私にとっては、あ、このパフォーマンスで2980円なら安いなと。で、ですね、すぐ名前が出てこない。アムちゃんもね、コールマンのこのスタンドを、自撮り棒をおすすめしてたと思います。あ、ヒロさん？ヒロさんいらっしゃった？ヒロさん。ヒロさんどこかな？あ、大地さんも入ってくれてる。ありがとうございます。ヒロさんは今、ラジオ配信部屋にはいないな。どこにいるんだろう？もしかして、あれか？どこかに、あ、オンラインになったけどまだ来てない。あ、そうなんですね。KP さんありがとうございます。気づいてくれたらいいですけどね。最近そう、ヒロさんね、いらっしゃって、ね、もしここの場に来たら、ようこそサドルアップへっていう風に歓迎したいなと思ってたんですけども、気づいて、ラジオの配信に来たら、ちょっと皆さん気づいたら、私もちょっとちょくちょく見るようにするんですけど、教えてください。そうなんですよ。ヒロさんね、最近入ってくださって、ありがたいことにイラストも描く方で、可愛いイラストを公開してくれてたんですけど。じゃ、またいらっしゃったらお話しするということで。そうなんです。この自撮り棒がね、役に立ってね、毎日今私、サラクラ山登ってるんですけど、これはね、クマさんとの約束と言いますか、1000キロ走り、今のままじゃ危ないよって言われて、確かにそうなんですよね。練習不足で。そんなポッとね、1000キロ走れるもんじゃないから、自分でもやばいと思ってて、で、サラクレは毎日登ったら大丈夫かなって言ったら、あ、それならいけると思いますよって言われたんで、そこから私のサラクラ山生活が始まったんですね。サラクラ山。で、今日も登ったんですけど、約束をちゃんと守ろうと思って。8日目です。1週間続けば、なんかもう習慣になったと言っていいのかしら。で、ソロライドしてるんで、その時に、この自撮り棒を入れてます、背中に。軽くした方がいいんでしょうけど、これだけはね、外せないと思って。で、この自撮り棒を使って、今日もサラクラ登ったぞっていう自撮りをあげるっていう。これがあるから、私のモチベーションにもなってますね。自撮り棒を持ってライドすることで、こう、好きな画角を撮れる。 手で持ってたらね、やっぱ取りたくても取れない、あるんですよ。あ、全身取りたいのに、これじゃダメだっていう時に、やっぱり自撮り棒があったら、とてもいいです。あ、ありがとう、熊さん。偉いって褒めてもらった。やったー。もう毎日登るよ、頑張って。あ、そう、水曜さんはね、自撮り棒、最近はジンバル機能もついてて便利です。そうなんです。水曜さんはね、ジンバル、水平を保つ。だから、例えば走って撮ってても、ブレてないってやつですね。あれすごくいいなーって。しかも安かったですよね、水曜さんが教えてくれたやつ。なんか、いずれはそれを買いたいなと。ただ、それを持ってライドすると少し重いから、ライドで、ロングライドに持っていくかは、どうだろう。撮影の時にちょっと使いたいなって思ってます。もう、熊さんが、登るときは極力重くして登ってええんですよ。わあ、自分に負荷をつけて走る。もう、ね、前も話したよね。天下一武道会の悟空みたいな。重しつけて、やっちゃうのかっていう。それはね、うん、まだ私にはレベルが高いですね。毎日サラクラに登ってるっていう、この、ここの時点でもう私には100点満点です。で、サラクラ山がね、622メートルあって、結構登りごたえがあるから、一回登るだけで、私の中でもう今日一日頑張ったってなります。ね、8日続いてるので、これからも、頑張って続けていきますので、皆さん応援を。応援？見張り？ 今日も走ったよっていう報告させてください。ね。それをやることで私も毎日続けられると思うので、サドルアップメンバーの皆さん、どうぞ応援よろしくお願いします。あ、アマゾンで4000円ぐらいか。あ、さっきの。ジンバル機能4000円ならいいな。そうよ、サラミさん。え、サラクラ山登ったことなかったっけ ?622 メートルだよ。自転車で行けるところ。でね、キロ数で言うと多分5キロぐらいになるのかな。もうちょっとあるかな、山頂まで。で、最初の斜度が、街中を抜けて、住宅街を抜けて、皿倉山登山口から、まあ皆さんタイムトライアルというか、タイムアタックするんだけど、そこに行くまでが一番きついのよ。斜度18%とか、ある坂道を登って、そんなね、斜度18%のところに家が建ってるのもすごいんですけど、その八幡東区はね、坂の町ですね。ちょっと長崎県を想像してもらったらわかりやすいかな？長崎県長崎市の、長崎市内、坂だらけ。あれが八幡東区って感じ。その中にある山。ね。もう斜度がきついんですよ。ああ、もう山さんもありがとうございます。見守ってください。熊さんは見張る。あ、サラミさんは、そう、封鎖してたから残念ながら登れんやったと。ほうほうほうほう。そうなんです。サラクレもね、雨に弱くって、大雨が降ると大体封鎖されちゃうんです。しかも1年とか2年とかね、崖崩れが起こって、それの補修をしてくれるんですけど、何せ登山道なので、生活道じゃないんですよ。その山は越えてもその先に特に何もないというか、登ったら降りる山なので、いつも遅いんですね。崖崩れが起こりました。はい、1年後とか、はい、2年後とか。で、今回私がサラクレマ今しょっちゅう登ってますけど、去年ね、やっと2年越し、2.5年越しぐらいに開通したんです。ね。近所の近くで行ける山だからすごく重宝するけど、本当に今年も大雨降りませんように、大雨降ったらまた封鎖されちゃうんじゃないかという心配をしながら。とりあえず1000キロブルベ終わるまでは毎日登らせてくれと思ってます。はい。あとはね、あと鍵かな。鍵。ライドに持ってく。バーバッグに入れてる。この鍵がでもね、ネックで、もう不可簡単にちょん切られる、簡単な鍵しか持ってないんですよ。ほら、サソリの、みんなわかる？サソリのロゴのサイクロプスじゃない。なんだっけ？みんなわかるかな？ みんなに頼る。サソリのロゴマークがついたところの、電話の線みたいな、ニョロニョロニョロニョロってなってるやつ。あれを持ってくんですけど、もうね、あ、クロップス、そうだそうだ、それそれ、もう水曜さん何でも知ってる。ありがとう。これなんですよ。 それ持ってくけど、わ、明らかにこれペンチ一本でポーンって切れちゃうよねっていうような鍵しか持っててないです。で、役に立つかは、と置いといて、かけてることで、防犯にはなりますよね。あ、この自転車鍵かかってるんだっていう見た目だけのために持ってってる。で、言いますよね。鍵は目立った方がいいって。ピンクとか赤とかね。ちょっと目立つ色で持ってってた方がさらに効果が上がるらしいです。なので、ソロライドの時は一応鍵も持って行って、トイレとかコンビニとかちょっとね、入りたい時に、もうほんと見た目だけですけど、つけて出るっていう。つけて入るか、お店に。お、山さん、ゆるポタしかしないですけど、鍵気になります。あー、だから途中でね、トイレに行く、コンビニに行く、で、一瞬置いてても大丈夫な治安の良いところだったらいいですけど、一瞬でも置いたら盗まれちゃうってところだと、やっぱ目が離せないからトイレにも気楽に行けないですよね。なんで持ってた方が精神安定上いいのかなと思いますね。あ、バンディットさんもいる。バンディットさん、こんばんは。いつからいたの？ お、何これ？クロップスのすごい。GPS 搭載電車取るな。他人の自転車を盗むと窃盗罪に処されますって、めちゃくちゃ言うてますね、これ。え、このストラップがついてるんですか？クロップスに。あ、バンディットさん、今入ったのね。そうなんですね。もうお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。来てもらって。今ね、ライドのね、持ち物っていうのでトークしてるんですけど、途中でね、めちゃくちゃラーメンのトークになってね、みんなの好きなラーメンとかを教えてもらってたんですよ。今はまた元に戻って、ライドでの持ち物を、っていうことで私が持ってってるものを紹介したりしてます。あ、なるほど。水曜さんの蚊の鍵は、あれか。警告を知り合いが作ってくれました。なるほど、なるほど。取るなよっていうこれを友達作ってくれたんだ。すごくいいですね。あと、このお友達は猫が好きなのかな。ね。トルナ猫ちゃんの目つき可愛いですよね。あ、ミポンさん、こんばんは。ミポン合流やったね。ミポン。ミポンの話も出たよ。ラーメンの話してたらミポンさん、ちょっとトーク止まらんくなるよ、みたいなことで、誰かが言ってたよ。え、何これ、何これ。あ、福岡で自転車乗るときは気をつけてね。え、何このクマさんの、このインスタのやつ。そうなんですよ、山さん。治安悪いところありますよ。一瞬で盗まれる場所とかね。私が住んでる北九州でも、ここで自転車置いてたらダメだって場所ありますもんね。あ、みぽんさん飲み会帰りなのね。ラーメン食べた？締めに。ね、あ、本州縦断ラーメンの旅。え、そんなこ、あ、そうなんだ。じゃあ縦断しながら、その各地のラーメンを食べ漁ってたんだね、みぽんさんはね。なるほど、なるほど。それは楽しいね。あ、だって絶対ね、その土地のラーメンってね、違うから。北九州、鍵しても取られてる。取られて。そうなのよ。鍵しても取られるんですよ。私のお家の近所のドン・キホーテ。まあね、ドン・キホーテって言うだけでもう、ほら、イメージつくでしょ。みんなキティちゃんのサンダル履いて、上下、スウェットを着た金髪の人たちが集まる場所っていう。そこに置いてたらもうダメです。盗まれてる人いました。去年だったかな、見たの。ほんとそこで自転車盗まれました、ロードバイク盗まれましたっていう人の X のつぶやきを見て、あ、私絶対ここには止めないって決めましたもんね、心にね。お、みぽんさん、富山ブラックラーメンから山形あごだしラーメンを食べたのか。うわー。また、そして水曜さんがね、知ってるよね。もう全国の食べ物、グルメ情報。富山ブラック懐かしいってすごいな。富山のラーメンも把握してるのか。だからね、鍵は大事なんですけど、鍵を、丈夫にすると重くなる。ね。でも、丈夫にしないと、ペンチ一本でポーンと切られるっていう、このジレンマ。どこで、どの機能を、 自分が重視するかってところで迷っちゃうんですよね。お、サラミさんは夫。あ、し、あの、お、夫を出したっけ？これ知ってる知ってる。これ待ってよ。お、鍵、鍵、鍵。これね、サラミさんはこれを使ってるんですね。ちょっと待ってね、画像を出すから。そうそうそうそう、夫をロックだ。これね、これ結構バランスいいですよ。夫をロック。ちょっと待ってね、みんな今映像というか、あれを出すのでね、写真を出しますね。夫をロックって言って、ちょっとお値段はするんですけれども、この鍵は軽いけど丈夫。あ、やばい、今売られてない。今売られてないってなってるけど、ちょっととりあえず押しますね。これサラミさんが言ってたやつ。多分ね、他のサイトで見たらもっと、売られてるとは思いますよ。私が見たのがアマゾンなんで、このオットロックは金属プレートがこう何層にもなってて、一回では全然切れないんですよ。ただ、ノコギリでギコギコギコギコ、もう時間をかければ切れる。ね、絶対切れない鍵はなかなかないけど、でもそこまでして、その鍵を切るかっていうとね、時間稼ぎがあるんで、割とこの鍵はバランスいいと思います。おすすめ。長さもいろいろあるしね。そう、高いの。高いのよ。でも鍵って大事かなーとね。もう。そして水曜さんが教えてくれているのは、これはね、もう、この間津島に行った時に実践してくれたんですけど、音がめちゃめちゃうるさいというか、少しでもガタガタっと自転車がしたらビビービビーって言って、盗もうとしてる人に警告もできるし、そう、位置センサーとか情報も追えるという最強。盗まれた時のためのもの？いや、盗まれる前に、こうね、攻撃して盗ませないっていうのもありますよね。お、サラミさんが、自転車取られるより高い鍵選びました。偉いねー。大事だもんね、愛車を守るって。そうなんですよ。愛車を守るためには鍵大事。ね。取られるからね、本当に。最近は、だから、自転車店に、自転車屋さんの前に、あるじゃないですか。自転車を、のラックが。で、鍵もつけずに自転車ラックにかけて、自転車店に行ってる間に盗まれたっていう例もあるから、自転車店の前にあるから大丈夫っていうわけでもないんですよね。やっぱり自己防衛。ね、自分で意識的に目を離すときは鍵をかけるっていう習慣はすごく大事だと思います。だからこのオットロックがコンパクトさと軽さといいし、水曜さんが教えてくれてるこの警告が出る、音が出るやつもいいし、皆さんその辺ちょっとね、見てみてください。どっちもおすすめ。サラミさんは、あ、だからヨッシーさんも使ってるのかな？この鍵を。おー、山さん、そうなんですよ。ね、愛車取られたらめっちゃ悲しいですよね。で、基本もう帰ってこないと思わないといけないですもんね。今の時代ね、X とかで、なんかメルカリとか、なんかそういったオークションで売られてないか、皆さんよろしくお願いしますとか、ね、どこかこの自転車見かけたら教えてくださいって言うけど、まあまあ、なかなかないですよね。その簡単に見つかるかっていうと。だから取られる前に鍵をしっかり取られたら最後。やだー！もう想像しただけで悲しいですよね。やだやだ。すぐに転売。だよねー、みぽんさんね。湘南、いや、違うか。湘南じゃない。横浜だっけ？みぽんさんがこの間言ってた、ほら。ここめっちゃ治安悪いって言ってたの。横浜の駅 で、だったっけ？トイレもね、コンビニは朝貸してくれないって言ってた場所。あの辺とかだから特にやばいってことですよね。え、サラミさん、最初の頃はソロライドの時コンビニにも寄れんやった心配で。あー、だよね。怖いよね。目離したくないし。地球ロックもコンビニはしにくいしね。あ、そう、ミポンさん、川崎。そう、皆さん、川崎はね、治安が悪いそうですよ。あ、また水曜さんは知ってるんだ、川崎のことを。民度がって。そんな危険な場所。ね、愛車を守るにはどうにね、ちゃんと手段をいろいろ取らないといけないですね。あ、メグさん、そう、ミポンさん来たよ。メグさん、明 ミポンさんよろしくね。いや、どっちで言えばいいのかな。ミポンさん明日メグさんよろしくねって言えばいいのかな。ね、サドルアップで明日楽しんできてくださいね。あ、そう、ちょっと寝落ち、そうそうそう、もう22時だから。そうだ、もう22時だよ。っていうことで、私がライドで持ち歩いてるものの紹介は、まあ大体そんなもんかな、ということで、さ、ハンドルバーバッグがあればいろいろ持ち歩けるということです。はい、もう寝て、寝よう寝よう。これはね、明日のライドがあるから。そしてミポンさんもお酒飲んで帰ってきてるから、きっともう寝るはず。ということで、今日のラジオはここで終わりにしたいと思います。まあ、主にね、ラーメンの話が多かった気がするんですけど、皆さんのためになればいいなと思って、ライドでの持ち物ね。うん。ほんとね、ラーメンの話しかしないよ。あ、いいこと言うね、サラミさん。ミポンさん、おめぐをよろしくお願いします。そう、おめぐ可愛いからね。おめぐさん。おめぐとサラミは、あの、仲良しなので。ね。もうお泊まりするぐらい。あつめぐさん。ね、よろしくお願いします。はい。おとなしい夫婦かって言われたら、変な道しか走らない夫婦ですね。はい。変な道しか走らない自転車大好き夫婦。と思っててください。では、ここで今日のラジオを終わりたいと思います。ちょっとさ、輪行の話とか出たんで、次回か、次かに、輪行グッズの、輪行グッズ？輪行術？みんなの輪行の仕方を教えてみたいな感じで、そういうテーマもやっていきたいなと思います。あ、そしてもう一つ最後に。あの、私、ショックスのアンバサダーしてるんですけど、一個ね、ちょっともらったんですよ。オープンランプロ。オープンランプロって言うと、もう一番いいやつ。あの、ショックスの中でも。これね、配っていいものなので、またみんなでクイズ大会みたいなものをして、そうなんですよ。ただこれクイズにすると早押しの方が強いから、クイズじゃない何かの大会。まだここはね、あの、KP さんと相談中なんですけど、なんかの大会にして、誰かが選ばれたら、ショックスプレゼントっていうことにしたいと思います。5月。何かの大会。クイズ大会にしたいけど、そうそうそうそう、KP さん、写真コンテストになるかもしれない。このね、まだ今考え中なんですけど、例えばみんなに、愛車と絶景とかいうテーマにしたりとかして、私の方のストーリーで、こう、番号つけて、1番、2番、3番、4番、5番、6番とか、どの写真が好きですかとかにして投票制にしてもらって、その投票数が多い人に、ショックスプレゼントみたいな。そう、今回はね、豪華景品ですね。前回はね、あの、私がいただいた T シャツで、あれもあれで、だってね、あの4人のサインが揃うってなかなかないと思うんで、あれもレアなんですけれども、今回は単純に2万円ちょっとする、いいイヤホンという。ね、ショックスみんなにも使ってほしいし、まあ持ってる方ももちろんね、あの最新のもので、大迫さんモデルかな。ちょっと違う。まあでも色は黒なんで。はい、ということで、詳しく決定したらまた皆さんにお伝えしたいなと思います。ショックスめっちゃ自転車と相性いいんで、持ってない人はぜひ使ってほしい。はい。って感じで、今度のラジオの、なんですかね、計画してることをちょっとお伝えしました。はい。じゃあ今度こそ、ね、今度こそ寝ましょうかね。あ、KP さんがちょっと待って。あ、KP さん、計算ドリル早解き大会になるかもしれません。あ、それも面白いよね。うわ、私絶対ダメ。もう絶対ダメ。7の段言ってって言われた時にどっか引っかかるかもしれん。もうその、あの、クックが怪しいって言ったらダメですよね。でも今日ね、娘の、宿題を一緒に見てたんですよ。ただ分数の計算とかで、2と5分の6足す1と9分の7とかいう計算で、なんかちょっとほら、ややこしいじゃないですか。まずはその1を、なんかこう分数にまず直してとかね。ああいう計算をしながら、ああ、私もこういうのしとかんともう忘れてくるなってちょうど思ってたところなんですよね。計算ドリル早炊き大会になったら、でも私はダメだなっていう。ということで、ショックスプレゼント企画はまた何になるかお知らせをしますので、その時のラジオ絶対皆さん聞いてくださいね。絶対に。ね。 私もできる限り皆さん、ね、平等に挑戦してほしいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、ではここでまた次のラジオ楽しみにしていてください。皆さん、今日もありがとうございました。ではおやすみなさい。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。バイバーイ。ラーメン食べてる山さんのラーメン食べてるぞ。あ、いいね、バナナいいね。水曜さんの可愛いよね、いつもこのスタンプね。はい、では皆さん退出してってください。おやすみなさーい。